はい、どうもこんばんは。セアロガイさんのコネラジでございます。本日水曜日、札幌観光大使、長岡美久さんと一緒にお送りしていきたいと思いますよ。よう、美久さん。は
よろしくお願いします。
い、よろしくお願いします。いやー、ちょっと僕、
久し
コ
ぶ
ロナで
り。
ね、お休みいた
本
だいて
当。
たから、ご無沙汰でございますね。
いやー、元気でしたか？
いやー、元気じゃなかったですよ、お察しの通
いや、
り。
ですよねー。痩せたわね。本当に痩せましたね。
痩せたんですよ。もう、でもね、コロナのこの療養期間中ね、まあ、横浜出張中にコロナの陽性が判明して、横浜のホテルで、まあ、1週間ぐらいは缶詰でこう治療しとったわけなんですけど、その僕、普段ね、炭水化物できるだけ食べないようにしてるんですよ。病院のご飯が、もうほぼほぼ炭水化物入ってるんですよ。
まあそうですよね。
で、朝ごはんとかは結構おにぎりだけみたいなことも多くて、ちょっとそれだと味気ないかなと思ったので、まあでも、基本こう病人の方がいっぱいいるから、朝からがっつり食わんやろってことで、まあおにぎり2個ってされてると思うんです。それでね、いいんですけど、ここ元気になってくると、それだけでは足りなくなってきて、朝。
おっと？
補助食品つってカップラーメンが結構こう置かれてるんですよ。ボンベイとチキンラーメンの2種類がこう常備されてるんですね、こうフロアに。で、もう俺ね、1年にカップラーメン1個か2個食うか食わんかぐらいのレベルなんで、もうね、3年分ぐらいのカップラーメンをこの1週間食いましたね。もう毎朝、で、もう間食も何もないんで、1日2箱ぐらいカップラーメン食ってて、そうなんですよ。
それでも痩せてたんだったとしたら、かなり本当にあれですね。汗
まあね、
かいたりなんなりでね。
なんだかよく分かんなくて、なんで痩せたんだ、絶対太ってんなと思ったんですけど、多分でも規則正しく時間通りで、どか食いみたいなのもできないから。まあ、なんかそれが良かったのかどうか分かんないですけど、もう結果的にね、2キロぐらい痩せて、
おお、すごい。カップラーメン食べてたのにもかかわらず。
そうそう、だからちょっと不思議ですよね。だから、本当にこの3日間ぐらいは熱やばかったんですよ。
どれぐ
本
らい
当に。
出たんですか、ぶっちゃけ。
何ですか？
どれぐらい出たんですか、熱。
体温マックスが39度8分出て、まあ、この39度台みたいなのが3日ぐらい続いて、この期間は、もう、笑けるぐらい体、節々痛いし、ぼーっとするし、みたいな。で、なんかね、やっぱりこの免疫力が、体力落ちたら免疫下がるじゃないですか。そのタイミングでこうコロナが体に入ってきたら負けちゃうんかなと思ったんですけど、僕も今バスケとヨガとジム行ってて、
確かに。
なんか仕事が忙しくてちょっと睡眠不足の時に朝早くヨガ行って、で筋トレ昼やって、夜バスケやって横浜行ったんですよ。で、その筋トレの筋肉痛がもうバリバリ体に来てて、で、熱出たら筋肉痛くなるじゃないですか、冷やし。筋肉痛プラス、熱の筋肉の痛さで、もう笑けるなんか、俺、ふいふいふい、ずっと横浜で、音で言ってるぐらい、やっぱこの、無理しもう、体、体力酷使しすぎたタイミングで多分来たんやろうなと思ったんで、なんかこれもちょっと皆さんにこう、注意喚起したいとこかもしれないですね。やっぱこう、疲れちゃうと、ちょっとコロナ入ってきやすくなるんちゃうかっていう、まあ、僕の体感だけなんで、何のエビデンスも
やっ
ない。
ぱりこう疲れてたんですか、やもやも。
やっぱそのタイミングはすごいこう、運動もいっぱいして、仕事もこう、頑張ってっていうタイミング
ああ、そっ
で、
か。
まあ、ちょっと変わったなと思いましたね。健やかに、体力をしっかり温存しながら生活せんとな、みたいな。だからね、ミックさんとか見てたら、こう、大丈夫かなと思いますよ。と
い
か。
やね、それが毎回私検査してるんですけど、コロナにならないんですよ。
ね、だってすごいさ、 仕事も頑張ってるし、プライベートもこう充実してるし、うん、で運動もされてるし、
運動してるんですよね。そうなんですよ。
体力大丈夫ですか、ミクさん。
まあ体力のまあなんだろう、限界みたいなのってどこなのっていうぐらいなんで、ちょっとあんまりわかんないって。でもゴルフ行ってきましたよ。
中学生ですよ、それ本当に。疲れを知らない中学生と同じですよ。
ね、いやそうだから気をつけなきゃなとは思ってるし、やっぱり本当にもう結構もう周りもみんななり始めてるっていうよりかはもうなっちゃってるっていう人の方が増えてきてるので。
そうですよね。
そうだからまあ本当に手洗いうがいはもうもちろんのことっていう、本当それぐらいしかないんで、とにかく自分の免疫力を高めるっていうのは本当頑張ってやってますね。うん。
とかね、この元気なのがすごいわと思ってね、うん、みんなのは。
本当にね、ただね、M やん、私もこの M やんと会わない時間の中で、はいはい、実は大変なことが起きてしまって。
どうしたんですか？
携帯を落としましたね。
そっか、やっぱなんていうのかな、
やったよ。
ミクさんの、うん、ハッピーライフの中で、
うん、
重大事件といえばそのレベルなんやな
っていうのは。すいません、本当にもう重大事件ですよ、本当に。
まあまあ、でも冗談ですよ。スマホ落とすって本当危ないですしね。
いや、個人情報とかも。エマヤンさん、はい、携帯落としたことってありますか？
一応ありますね。
あ、あるんだ。
うんうんうん。
そっかそっか。それって見つかりました？
どうやったかな。見つからんかったこともありますよ。
あれ、なんとか落としてらっしゃる感じですか？それ、その感じだと。ね、
ガラケーの時昔一回なくして、
うんうんうんうん、
で、拾ってくれた人がいて、
あ、さすが、
うん、何時に取りに行きます、そこ行きますんで、うん、分かりましたって言って行ったけど、一生来なかったんですよ、その人が。
嘘でしょ、本当に。
なんで？でも電話そこからかけても全然繋がらなくなっちゃって、
あら
っていうことはありましたね。
へ、いや、うん、私の場合ね、もうね、はい、落とした位置も分かってますし、大体ね、はいはい、
うんうん、
で本当に私髪の毛をまあつけてたじゃないですか。髪の毛長くしてたじゃないですか。それを切るのにというか取るのに、うちから本当10分圏内なんですよ。
はいはいはい。
そこの10分間の中での出来事で、8分ぐらいの時に気づいたんですよ。
はいはいはい。
ないと。だから、うん、すぐに戻ったんですけど、
はいはいはい、
この8分間の中でやられたんですよね。
じゃあ誰かがもう持ち去ったってことですか？
持ち去ったんですよ。
なんかいわゆるこの iPhone を探すみたいなアプリあるじゃないですか。
いや、エモヤン、これね、私も落とし穴なんですけど、はい、あれって私ももちろんやったんですけど、
はいはいはい、
電源が入ってないと、
うんうん、
調べることができなくて。
あ、じゃあ落とされたんですか、電源。
電に落とされたんですよ。
うわ、それは確信犯やわ。
そうなんですよ。
しかもなんか慣れてる。
ですよね。もうね、
手口が、うん、
一応落としたであろう場所というのは、はいはいはい、探すで、 iPhone 探すで見つけられるんですよ。
はいはいはい。あ、最後にこう確認した場所みたいな。
そう、うんうんうん、そう。だから電源がこの時間入ってたんですよっていうところだけはどこかっていうのが分かってて、それがうちの、 10分圏内なんですよ、本当に。
もどかしいっすね、それ。
そう。
で
結局見つからず。
そうか、
うん。
いや、これ悔しいっす。
悔しいっすね。
ちょっとスマホにまつわることいろいろ思い出しましたわ。
あります
。汚い話していいですか？汚くなるんですけど、
うんうん、
一緒にね、こう、友達と一緒に山登りに行ったんですよ。
うん。
で勝岳っていう沖縄の山があって、
うんうん、
でそこで登る前にちょっとお手洗い行きたくなって、
う
ん、でその麓になんか公衆簡易な公衆トイレみたいな、いわゆる汲み取り式ボットン便所みたいなのがあって、うん、
はい、
でその一緒に行った子が、
うん、
こうしゃがんだ時にポケットに入れてたスマホその中に落としちゃって、
おっと、あるな、うんうん、
でうわーってなって、
うん、
電話かけたら、
うん、
便器の奥の方でブーブーって音聞こえる。
聞こえるんだ、はいはいはい。
一応ね、電気取り外して、手突っ込めんこともないかなみたいな感じなんですよ。けどね、一回便器外して中をやっぱちょっと見ると、もうこれ今、汚すぎて言葉にできないんですよ、もう。ここを手突っ込んで取るか、みたいな。しかも一回この中に入っちゃったスマホを、使う気になるみたいなのと、これ、でも、機種
で
変した
も、
ら数万かかるぞみたい
い
な。
や、そうですよ、そうですよ。
でももう取れなかったっすね。
取らなかったの？
取れなかった。もうあそこに顔はちょっと突っ込めなかった。
うわー、そっかー、さすがに無理だった。
そう。で、とっても悲しい気持ちで山登りました。
いやー、それ本当
そう。
に気持ちいいね。本当、落とした人としかもう共有できないと思うんですけど、本当にわかりますから、その悔しさ。
だから山登ってる間も、切り替えて楽しもうみたいなこと
あ、
言うと、
そう、わかる。
向こうのぐじぐじしててもしゃあないと。山の景色きれいな、
わか
頂上着
る。
いた、わーって言ってるけど、頭の片隅には、データのバックアップ取ってたかなとか、なんかこう、現金、この決済システムとか、これ大丈夫なんかな、
わかる。
止めなあかんのは何で、今から手続きは何があってとか、そんな話がずっと頭の中ないのに。もうで、こう、スマホないから、ちょっと待って、明日からの仕事どうしたらいいんだろうみたいな。職場との連絡取らなあかん。連絡取れんってことをまず相手に伝えなあかんな。よし、じゃあ、LINE 送ろう。ああ、そうや、スマホがないやん。ねえ。落ち着
めっ
こう、
ちゃわかる。
一旦音楽聴こう。スマホ、ああ、スマホないやみたいな。いかに依存してるかがわかるよね。
別だからタクシーが今 Go アプリとかじゃないですか。で、さらに言うと、Uber Eats とかも、携帯じゃないですか。だからね、全部できないんですよ。
そうよね。だから携帯が全部何もかも本当にこの一台でできるようになったから、これがなくなったらもう何もできなくなるっていう、逆説
い
的に。
やー、本当にね、何にもできないからね、仕事にならないんですよ。
そうよ。で、本当にさ、失ってから初めて気づくよね。
いや、本当に大
本
切さに。
当にね。そうだ、もう一個思い出したわ。一回、このモンゴル800の清作さんが、こう、スヤロガイの動画ええぞと。今度、沖縄でフェスやるときに告知動画を撮ってくれってなって、それがめちゃくちゃスケジュールが急だったんですよ。で、もう晴れてる日に、もう撮りに、台本急いで作って撮りに行って、もうその日に編集を終えて、翌日にチェックで、その日にアップしないと、もう本番間に合わないぐらいのスケジュール感だったんですよ。ガーッと撮って、でも夕方ぐらいですよ。夕方ぐらいに、事務所戻って、よっしゃ、行こうかと思ったら、撮影に使ってた iPhone がないんですよ。で、これもう撮影の動画が全部スマホに入ってるから、もう明日にはもう先方に見せてチェックしてもらって、OK だったらアップしないといけないのに、だから見つからんかったら、翌日の朝撮り直しに行って、そっから編集、間に合わん、間に合わんみたいになって、で、この iPhone を探すで、こうパソコンで調べてみたら、僕の当時の事務所があった隣の建物で反応があったんですよ。なるほどと。事務所の近くで落として、その事務所の隣の建物の人が拾って、持っていったんかなと。でも、もしその人がさ、仕事終わってもう帰っちゃって、そのまま持ち帰ったりしたら、もう俺はアウトなわけよね。
そうですよね、そうですよね。
だからもう急いでもうその建物行って、その時もう6時ぐらいだったから、もう退勤するかもしれんみたいな時間よ。そしたら、全然わかんなかったんですけど、事務所の隣にあるでっかいその建物が、看板見たら、沖縄海上保安庁防衛局第何支部みたいな建物だったんですよ。
あったったった。
で、テロ対策警戒中みたいな看板がバーン
ちょっと待っ
なって、
て。
そこにパソコン1台も、うん、俺はもう突撃していったのよ、うん、お腹めちゃくちゃ見るからに怪しいんですけど、うん、で、あの入る時もなんかこうゲートみたいな、
うん、
パスが入れへんみたいなゲートがブワーってなってて、守衛さんにパソコン持って行って、
うん、
すんませんと、うん、僕の iPhone、
うん、
あの落としてしまってここで、はい、あの反応があるんですよと、
うん、
ここの建物にあるはずなんですと、
うん、
で iPhone 届いてませんかって聞いたらなんかその、うん、結構おじいのおじいちゃんの警備員みたいな、
うん
うんうん、なんかおおいやちょっと分かりませんねみたいな天使では
い、はい、
ここに絶対あるんですよみたいなで、
うん
建物がもう8階建て7階建てぐらいで、あの iPhone を探すの反応って上空から見るから、
うん、
なんていうの何階にあるか
ここね、
横からは見れないから、上からの視点しかないから、
うん、
何階にあるかもわからんし、
うん、
このフロアの中に入れたとしてももう見つけるの難しいと、
うん、
なんか館内放送でをやってくれませんかって言ったらなんか。いや部署がちょっと違うんでねみたいなこと言われて、
うん、
いやでももうどうしても必要なんですお願いします、うん、つってあじゃあちょっと確認するよみたいな感じで、
うん、
でなんか担当の若い女性の方みたいなのが来て、
うんうん、
話通じるこの人やったらと思ってすいませんこうここで iPhone が僕落としちゃってここで反応あるんですと、
うん、
で放送お願いしたいんですと、
うん
なるほど分かりましたあてかリップサービスエモリさんですよねみたいな
お
そうなんですそうなんですみたいなうん、なんとかお願いしますみたいなで、うん、まず携帯鳴らしましたかって言われて、
うん、
俺その時周りにその事務所にも誰も人いなかったから鳴らしてなかったって、
うん、まず、うんうんうん、
だから鳴らしてないですつってじゃあ僕の番号をあの言うんで鳴らしてもらえますかって言ったらいいですよって言われて、
うん、
ピッピッピッてその方が電話をかけてプルルって鳴り始めたらそのおじいの警備員の方のデスクからブーブーって音聞こえてきて、
そうでしょ。
僕の iPhone そこにあって、で、あとあとよくよく話して聞いたら、おじいこの iPhone っていうのが何なのか分かってなかったんですよ。携帯電話っていうのが届いてるけど、iPhone は何か分かってないと。
あ、なるほど。
そうだったんですよ。おじいの曲からブーンブーンってなって、それそれそれってなって、でも、なんていうか、もおじいへの怒りとかも全くなく、
ないよね、わかる。
見つかった嬉しさ100みたいな、うん、ありがとうございます、もう、おじいの警備員も預かってくれてありがとうございます、みんな幸せになれと思って。いや、まあ、っていうこともあって、劇的ですかね。うん
いやでもさなんかさこの iPhone をやっぱこう落としちゃうっていう自分の、まあ、心境をちょっと考えてみたときに、
うん、
やっぱちょっと私調子に乗ってたなっていうこともちょっと気づかされたんですよ。
と言いますと？
と言いますと実はね私その落とした次の日に、
うん、
人生で信じられないぐらいビッグスターと共演する CM を撮る日だったんですよ。
これはまだ名前言えない？
これまだ言えないんですけど、もう間もなく言えるので、まあ、皆さんももう知っている、もうすごい方と、そうなんですよ、私 CM 撮影があって、で、要はちょっとその前日だったので、まあ、浮き足立ってたのと、まあ、調子に乗ってたっていうのがダブルできたのかなって思って。
なるほどなるほど。
結局だからiPhone がないっていう状態なので、その方との写真も、まあ、自分の写真では撮ることができなくて。そうなんですよ。
あれじゃん、インスタグラマーだからさ、
そ
のフォルダに載ってた写真とかもすごい大事じゃない？
だから
うん、いやー、それは大変。でも、そうよ、康二魔王氏というか、なんか嬉しいことがあった時ほど落とし穴、絶対ある。
そう、絶対あるんだよね。
そうなのよ。
そう。
なんかこの、
だからね、そう、ほ
んと。ね、多分ほんまに、うん、罠よね。こうなんか、美味しそうな餌があって、うん、はぁはぁってこうやってたら、足元の、
そう。
あ、 穴が設置されてるのよ、人生は。
で、落ちちゃってるっていうことね。本当その通りだなって思って。だからさ、本当に、まあ、大きな事故なく、ね、また携帯が身代わりになってくれたということで、まあ、調子に乗らないで、そう、当日もね、携帯いじることもなく、何するわけでもなく、はい、いましたね、私。
そうです。でも、本当考え方で、
はい。
僕ね、月曜日のコネラジでね、車に糞がついちゃった、鳥に糞されたって話したら、運がついたってみたいなコメントいただいて、作業やとポジティブなのは。そう。だから、なんていうの？スマホを落としたらさ、画面を見る時間が減るじゃない。
そうなの。
そう、他のことに時間当てれたはず
そ
よ。
うなの。
お、何してたの、その。
一番良かったのは、皆さんも本当やってほしい。やっぱデジタルデトックスっていうことって本当にあって、夜めちゃめちゃ寝れますよ。
そうか、なんかダメって言うもんね、光がね。
だからもう、その癖がついて、あ、そうだったんだっていうところを自分で分かったから、今もう寝る前の携帯やめてますもんね。
なるほど。なんかさ、今お子さんとかがさ、もうみんな小学生とかでもスマホ持ってたりするじゃない。夜遅くまでこうスマホをポチポチポチポチやってもうて、もう頭がガーってなってもうて、朝起きるとしんどいと。で、一日中だるいと。っていうので、結構授業に集中できない子が増えてきてるみたいな
ほら、
ね。
だからそういうことなんですよ。わかるよ。
専門家の方に聞いたら、やっぱ親御さんがちゃんとその管理して、寝る前スマホいじったらあかんよって言わなあかんと。でも、説得力ない親が多いと。なぜなら、寝る前スマホいじったらあかんよってスマホいじりながら言うてくると親が。
ああ、なるほどね。
親御さんもそういう状態になってるから。
そうですよね。そうですよね。
あなたも一緒にやってみたらっていうらしくて、もうかで、誰よりも親御さんが自分の体調の変化を感じるという。
これだ。そうで
ね。
すよ
あ
ね。
るですよ、これは。
だからね、やっぱり、まあ、楽しいですし、iPhone ね、やっぱもう、今やみんな持ってるもので、身近なものでっていうところですけど、
ですけ
まあ、
ど。
ちょっと離れた時間をこう過ごせたっていうのは、まあ、良かったのかなって、ちょっと今思ってますね。
内生活ってね、ちょっと今、ありえないですもんね。そう、だからさ、なんかその先生が言ってたのはね、前はもう1時間読書で本読んで、紙ペラッとめくって本読んで、それで眠気が感じたらそのまま寝てくださいみたいな。なるほど、やっぱ本読んだら眠気なのかって言った人が、それから、iPad で Kindle で読書をして寝れへんっていう話をしてて、アホかみたいな話もあったみたいですけど、まあ、これも現代病と言いますかね。
いやー、面白いですね
ちなみになんですけど、そのビッグスター、ヒントください。ヒント。
ー。
北海
ヒン
道にまつわ
ト。
る？
あ、そうですね。今、めちゃめちゃ北海道に、まあ、縁もゆかりもちょっとあるかなっていう、はい、感じですね。
なるほど。ジャンルで言うと、映画、演劇、お笑い、何ですか？
スポーツですね。
もうなんか、多分コメント欄に正解あるんちゃうかな、これ。
いや、
なんでも嫌ですよ、なんでも嫌です。
みんな、そこのところは、ちょっとお楽しみくださいっていう、多分、全国に流れるのかな？ちょっとまだわからないんですけど、はい、後日ちゃんとお伝えできると思うので、はい。
いや、やっぱもうでも北海道にゆかりがあって、で、スポーツ選手と言ったらもうね、今、千代の富士かな、千代の富士
誰
か、
が千代の富士ですか？
千代の富士は北海道出身でしたからね、千代の富士と一緒になったのかという、
なのかな？
なくなってるわ、ごめんなさい、そういや、なくなってたわ、千代の富士、すいません。いや、まあ、誰ですかねってところで、でも、その CM 見たいな。
いや、本当に見てほしい。絶対にね、皆さんの前で、しっかりと、せん、あの、まあ、告知できるように、今のところ多分告知できると思いますので、はい。 お楽しみください。ちょっと
セリフ1個だけくれません？その CM に出た。セリフあるとかありました？
いきますね。
ミッさんが言ってたセリフ。うんうん、
今見る、こんな感じかな。
今見る。なんかいろんな人がちょっとずつセリフを分担していくみたいな感じですか？
いや、結構あの分担ではなく、あのメインでお話しさせてもらってて、まあ、はいはい、あの共演者の方と、はい、一緒にその CM を、まあ、宣伝するっていう、はい、
ほぼ2人がメインみたいな感じですか？
そうですね。
うわ、すごいな。
はい、そうなんですよ。あとね、あの、まあ、その CM の、まあ、第1弾、うん、第2弾、第3弾みたいな感じがあって、
はい、はい
はい、あのこっち側の、まあ、タレントさんなり、そうですね、が、まあ、その方と一緒に共演とか、はい、そこの、まあ、企業さんの、スタッフさんと共演というような形で、うん、その中で私も共演という一コマになってますので、はい、
なるほどなるほど、
はい、
でもこういうなんかとっても嬉しい、
うんうん
うん、大きな仕事が入ってきた、その連絡見た瞬間ってマジ嬉しいっすよね。なんすかね、あの、
いや、わかる。
僕この、うん、まあ、以前やってたグッドラックという番組で、
はいはいはい、
放送でコーナーの依頼が来てますっていう連絡、うん、僕ね、滋賀に出張行った時の電車の中で見たんですよ、
うん、
でもうそれ見た時にもう口角がもうね、うん、上がってしゃあなくて、も
う、うん、
でも一旦電車降りたもん、もう。一旦電車降りても、こう、ミスタードーナツに入って、うん、用事もないミスタードーナツに入って、一番角っこの席、うん、ずっとこうやっても嬉しい。ね、
いや、私もね、本当に、あの、もう早くね、あの、みんなに言いたいですし、早く、こう、なんていうの、なんかしてる時もすごい笑っちゃう。
はいはい、で機嫌良くなりますよね。
ね、でさ、うん、こうやっぱりあのね、山山も知ってると思うんですけど、私かなりのミーハーなので、
はいはいはいはい、
そうだから、もうその一緒にねお仕事させてもらってる時ももうニコニコが止まんなくて、
ニコニコ止まんないの、そもともとニコニコが止まってないのに、
そう、あ、すみません、そうなんですよ、ニコニコしてんのにもかかわらずまたニコニコしてますから、はい、
すごいですね。いやー、まあ、でもね、うん、お正しのドレスさんもコメントで書いてますけど、まあ、共演する方まだ誰か分かんないですよ。
そうなんですよ、皆さんね、まだね、そうなんですよ、分かんないですかね。
こんだけ活躍してるミクさん、もう、ミクミクと呼んでもいいんじゃないですか、もう。
やめてやめてやめて。いや、でもね、すごい、ぜひお楽しみにっていう、あの、すごく素敵な CM なので、はい、はい、本当にぜひ。見てもらえるように、
うん、YouTube とかでね公開されたりすることがあったら教えてくださいね、はい、見たいから、
はい、あの絶対に告知させてもらいますんで、ありがとうございます。
ちなみに自分的にはその出来は、演技とかの出来は何点ですか？
いやー、ちょっとね、まだね、あの正直まだ見てないので、
はいはいはい、
どんな風に出てくるのかなっていう感じなんですけど、とにかく、あの、うん、私自身はあの元気はつらつって感じじゃないですか。
はいはいはい、
うん、だからそこのところ多分出たかなっていう感じはしますね。
あ、じゃあよかった、元気、うん、確かに元気はつらつですよね、
はい、本当に、
うん、オロナミン C を煮詰めて人の形にしたらミクさんになったみたいな感じですね。
うまい。
いやー、もうまあちょっと本当にそれは楽しみにしておりますよ、う
ん、はい
はい、エスキンパチさん、ミクさんの考え方素晴らしいということで、
スーパーチャット、ありがとうございます。
ありがとうございます。
あとね、すごく最初の、あの前に18時32分に小泉さんがこんばんは、みくちゃんメガネかわいい、ありがとうございます。
自分の褒め言葉をすごい
ちゃんとちゃんとチェックしてますからね。
ありがとうございます。あと土一騎大地さん、せやろがいい、ま、おっさん待っとるねということでね、ちょっとコーナー開けてね、まだ開けれてないんでね、うん、ちょっとそれも明日ちょっとライブがあってね、それちょっと終わったらまた動画アップしたいと思いますんで、うん、ちょっと気になるお待ちください。
はい、
あと、福田香織さん、うん、メンバーシップ登録していただいてます。
ね、
5時59分ですね。ありがとうございます。
ありがとうございます。
動画のね、メンバーシップ登録していただいたら、隔週で動画アップしてますんで、 今週土曜日もあのメンバーシップ登録限定の動画アップしますので、よかったら、登録お願いいたします。はい、そして皆さん、先ほども申し上げました通り、タイプがありましても明日なんですよ、ネタタタという私が相方とやっているライブなんですけれども、はい、ぜひちょっとオンラインチケット、お申し込みいただけると嬉しいなというふうに思います。もうコロナのね、後遺症の、記憶力障害、集中力障害に負けず、新ネタバチッと頭に叩き込んで、やっていきたいと思いますので、もぜひちょっと応援したいぞと、頑張れよ友方は、オンラインチケットね、購入お願いできたら嬉しいなと、
お願いします、
いうふうに思います。動画の概要欄チェックしていただけたらと思います、はい、よろしくお願いします。あとね、まあ、これオンライン配信ないんですけれども、沖縄県在住の方いらっしゃったら、4月23日、またですね、沖縄県の、名護という北部の方でですね、ウーマンラッシュアワー村本さんと、また、ライブ追加公演がありますんで、前回行けなかったという方、日曜日なんでね、ぜひともよろしくお願いいたします。
はい。あ、星星のドレスさん、今日買いました。ありがとうございます。
はい、ありがたい。芋さんもネタタタ。ネタタタ、確かに。もうコロナでネタ、いっぱいネタ。タタンになってますけど、違う。オンラインチケット買いました。楽しみです。ありがとうございます。ぜひとまたね、チェックお願いいたします。はい、はい、ということで、お時間やってまいりました。はい、CNY さんのコネラジ。この番組は皆さんのスポンサーでお送りしております。こちらも動画の概要欄から、セアロガイサポーターズのページ、チェックしてもらえるとありがたいなと思います。はい、メンバーシップ登録の方もしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いいたします。では以上です。お相手します、セラオイさんことエマント、
札幌観光大使の長岡美久でお送りしました。
また明日ライブ。